お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は今の政治で日本が持つのかと題しまして、衆議院議員の村上誠一郎さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直江がお話を伺います。村上さんこんにちは。
こんにちは。
本当にいつも、村上さんのいろんな評論でありお話はネットでも新聞でもいつもお伺いしております。自民党の重鎮議員として、そして日本のご意見番として今まさにご活躍だと思うんですが、今日は日本の政治が今の政治で日本が持つのかということで、ちょっと厳しい指摘も含めてですね、はい、お伺いしたいと思うんですが、はい、やはり今ですね、はい、まあ相場も動いたりいろんなことがあってですね、はい、国民も相当不安である、うん、はっきり言って国会中継聞いてて見てて、うん、はい、腹の立つことが多いという人はすごく多いと思うんですね。うん、そうですね。で、まあ、そのあたりもお伺いしようと思うんですが、はい、そもそも、この、村上さんのおっしゃる、今の政治で日本が持つのかということは、要するに、これ持たないよという意味ですかね。
というか、まずですね、はい、やはり日本、政治がやっぱり考えてあげなきゃいけないのは、はい、次の世代をどうやったら生き残らせることができるのか。
次の世代をどうやったら生き残らせできるのか。
そしてまた、どうやったら次の世代にバトンタッチできるのか。はい。まあ、これが一番私は大きな命題だと考えてるんですね。
はい。
で、そのために、やはり政策の優先順位ですね。
はい。
プライオリティ。
はい。
これがきちっとしてなきゃいけないんですね。
はい、はい。
だからまあ、私の考えてる優先順位は財政と、金融と、外交の立て直しですね。
はい。
中んづく教育の立て直しがメインであるんですが、
はい、はい。
安倍さんは残念ながらですね、
はい。
どれも財政も金融もですね、外交もですね、残念ながら、まあ、大変な状態に今、落としめてしまってですね、それを何らかですね、積極的に解決しようとしないと、
はい、
まあ、そこが今私は大きな問題じゃないかと思ってるわけです。
そうですね、はい、異次元金融緩和と称してですね、
はいはい、
どんどん日銀が国債を引き受ける、はい、買うと、
はい、
で、国がどんどん国債を出すと、
はい、
まあ、ばらまきですよね、
はい、
これいつまで続ければ本当の意味で日本が蘇るかって全然見当つかないですよね。
うん、それどころかですね、まあ戦前ですね、
はい、
太平洋戦争の時は、
はい、
大体 GDP の 200%、
はい、
2倍の借金で、まあ、戦争に突入して日本が、まあ、潰れたわけですね、
はいはい、
今戦争もしてないのに、はい、GDP の 230% の借金なんですね。
ああ、そうですね、
大体、どの企業でもそうですが、
はい、
大体企業の売上のですね、3割借金だとその企業が危ないと言われるんですが、
はい、
日本はその30% とは 200% なんですね。
そうですね。
まさに一番最初にですね、その真っ先に取り組まなきゃいけないのが財政再建なのに、安倍さんはなんと2回もですね、消費税を先送りしたんですね。でまさにその、なんて言うんですか、行政の長としてですね、
はい、
何を再建すべきかということがですね、ちょっと分かってらっしゃるのかなと。
はい、
それからもう一点をですね、その安倍さんの場合は常にこう、まあ自分でテーマ設定されるのがいいんですが、まあ、最初拉致問題だと、
うん。
で、その次は憲法改正だと、
。
で、今度憲法改正がもう一回なると、今度は北方領土だと。なんかですね、本当にその自分の中でですね、きちっとした軸を持ってやってらっしゃるのかなと。で今先ほどですね、はい、藤原さん言われたように、金融緩和もですね、大体アメリカやヨーロッパのですね、
うん、
中央銀行は、大体 GDP からですね、の 15% から 20% ぐらい、
はい、
自国の国債を買ってですね、金融緩和やってるんですが、
はい、
もう日銀はなんと 81.4% なんですね。
そうですね。
もうそれは正直申し上げてですね、はい、クレイジーな数字なんですね。
そうですね。
で、それが、もうアメリカはご承知のように、
うん、
その金融緩和の出口戦略でもう始めてるんですが、
はい、
まあ、このままですね、うん、本当に出口戦略が探れるのかと、
はい、
で特に今私が心配してますのはですね、はい、まあ、第二地銀を中心にですね、
はい、
副作用が出てんじゃないかと。
出てますよね。
はい、でご承知のように、はい、今まで、まあ、地方銀行はですね、
はい、
国債買って、その利子とですね、
はい、
その皆さん方から集めたですね、
はい、
当座預金の利子で、
うん、
まあ、大体生計を立てたんですけど、はい、 その国債はほとんど日銀が吸い上げる、
はい、
それから当座預金の利子がマイナス金利ですから、
はいはい、
それはもう大日銀以下のですね、その地方銀行はですね、非常にですね、苦しい状態である。
そうですね。
これで今、地方再生だ、創生だと言いながら、
はい、
地方の経済を引っ張るですね、うん、地方銀行がですね、そのように副作用を起こされて、
うん、そうですね。
で、本当にですね、まあ、この内閣は、うん、地方のこと考えてるのかと。
うん、
で特にね、まあ、アベノミクスは、安倍さんは自画自賛なさってるけど、今言ったように財政出動も限界と、うん、金融緩和も出口戦略が生じなかなか見出せないと、
はい、
副作用も出てると、
はい。
それから一番大きなのはですね、はい、肝であるですね、成長戦略がですね、
い
まだに見えないんですね。
ないですね。
で、やっぱり一番大事なのはですね、やはり人口が減っていくと、
はい、
で人口が減っていくのにですね、その対応しないということはですね、うん、経済成長は見込めないんですね。
そうですね。
でそこら辺をですね、本当に彼は何をしてですね、うん、その講師ね、少子高齢化をね、まあ、克服しようとしているのか、
はい、
それも見えてこないんですね、
うん。
それからやっぱ最後一番大きいのは外交なんですね。
はいはい、
で私は、やはりその安全保障というのは敵を減らして味方を増やすと、
はい、
すなわち敵を減らして味方を増やすことがあれなのに、
はい、
最近見てると敵ばっかりですね。
そうですね。
日中日韓日対日露はですね、もう近隣諸国とですね、どんどんどんどんですね、これではですね、ただでさえ財政が大変な状態なのに、いくらですね、お金があったとしてもですね、これはもうとてもじゃないけれども、もう防衛費は賄いきれないんですね。
そうですね。
そういう意味で、それでまたちょっと今問題になっているのは、そのトランプ氏がですね、その貿易赤字を減らすためにですね、まあ農産物とですね、兵器を買えと、まあ言われたことがありまして、今度第5世代のですね、F35A と B をですね、一気に150機買うってですね。
そうですね。
で、イージス・アショーを言い出すとですね、まあ大体それが6000億だとすると、戦闘機150機と、イージス・アショーでですね、2兆1000億ぐらいかかるんですね。
2兆1000億。
それをね、例えば、先ほど言ったように社会保障はですね、こう耳かきで削るようにどんどん減らしていくのに、その防衛費だけはですね、アンタッチャブルでですね、どんどん増やすと。これがまともなですね、その財政運営なのかと。で、特にその私が心配しているのはですね、その F15 ファントムキャットがまあ第4世代で、第5世代に買い替えるのはいいんですが、一挙に150機を買ってですね、本当にね、将来の展望を見てるのかなと。いや、例えばですよ、何を言いたいかというと、第5世代の戦闘機だったら第4世代の戦闘機ほぼ使い物にならないんですね。まあほぼ廃棄に近い状態。そうすると今度第5世代買っとるのはいいんですけど、今度第6世代できたらですね、これ用なさなくなるんですね。そういうとこを見ながらね、やんなきゃいけないので、一気に150機も買って大丈夫かなと。で、まさにね、そのやってることがですね、非常にその場当たり的で、本当に長期展望に立ってね、財政や金融はね、そういう防衛や外交をね、考えてるのかと。それもう一つ外交が一番心配なのは、その、日中、日韓、日露ですね、周りとほとんどうまくいってないですね。
そうですね。
ね、それで特に心配なのは、そのロシアの国民は北方領土返す気ないんですね、はい。
そうですね。
そうするとこのまま行くとですね、その経済援助だけ取られると、で、そこら辺のことについてもね、本当にちょっとこうシビアに考えてやってらっしゃるのかなと、まあ、それを非常に懸念しています 。
はい。まずおっしゃった点についてですね、
はい、
一つは役所は一体どういうつもりなのか、
はいはいはい、
二つ目は自民党はどういうつもりなのか、はいはいはい、この二つを聞きたいと思うんですが、
はい、はい。
はい、
まあ、まず自民党の方から早いんで言いますけども、まあ、私が前からですね、その小選挙区の時から申し上げてたのは、小選挙区になると必ずですね、党幹部が公認と比例の順位と、それから政治資金ですね、それからまあ小泉さんの優勢選挙で人事握ってですね、完全にですね、政治家はですね、政策与奪の権を握られてしまうと。だから必ずね、政治家がね、本当に個々の政治家として独立してやるのが難しくなると言って反対したんですが、二十数年経ってみると、私の想像以上に大変なことになって、今はその官邸というか、党幹部にですね、もう物申すこともですね、できなくなりつつあると。 これではですね、昔自由活発であったですね、うん、自民党がですね、うん、本当にですね、自民党の良さが、残せるのかなと、うん、それを危惧してます、
はい。
それから官僚の分野についてね、私もこれも最初から反対してたんですが、実は稲田君とですね、望月氏がやったですね、公務員法の改正なんですね。うん、
はい、
でこれでですね、中央官庁の、うん、だいたい上から670人、まあ、だいたい次官、局長、各課の総務課長部隊もですかね、うん、全部その人事を官邸に持っていったんですね、
はい、
でこれでですね、うん、結局もう役人もですね、うん、正論も本音も言えなくなりつつあると、うん、で昨今ね、まあ、先ほど言われたように国会ではまあちょっとおかしいというのは、
うん、
まあ、例えば森友でもですね、加計でもですね、うん、どう考えても佐川君たちのやったことはですね、うん、やはり忖度してるとしか言いようがないんですね。
そうですね。
そうするとそれはなぜかというと、まさにこの公務員法の改正によってですね、うん、人事を逃げられたためにですね、うん、結局もう完全に魂抜かれたと、
はい、
だからこの要するに小選挙区ですねと、これから公務員法の改正、うん、これで今残念ながらその永田町と霞が関が、
うん、
まあ、本当とですね、正論と本音をですね、うん、まあ、言う人がですね、ほとんどいなくなりつつあるというのが、まあ、大きな問題じゃないかと思いますね。
あ、そうですか。
はい、
そうしますとね、
はい、
これ役所だけの670人の人事、はい、それから自民党の議員さん、まあ、地方議員も受けたものすごい人事ですね。
はいはい、
これ、安倍さん一人じゃできませんでしょ、
うん、
誰がやってるんですか、こんなの。
いや、まあ、それはね、
ええ、
まあ、分かってるんだけど、まあ、どこまで言えるかだけど。まあ、簡単に言えば官邸がやってるわけです
ね。官邸がね。
官房長官だとか、
ええ、
だからそこら辺、その、安倍さんの息かかった連中が、
ええ、
その自分たちの言うことを、
うんうん、
まあ、聞かなければ、うん、もう全部、その、要素から外していくと。
はい、
そういう今、可能性があるわけですね。
じゃあその官房長官含めてですね、官邸の皆さんは今、村上さんおっしゃったような大きな懸念を持っておられないんですか？
いや、だって、あれでしょ、為政者にとっていれば、はい、うん、自分のことを聞いてくれるのは一番やりやすいから、もうそれはもう自民党の人事、それからね、内閣の人事、
はい、
役の人事は今はその、為政者にとって恩がままですよね。
でもそうしますとね、やはりおっしゃったように、いろいろ矛盾が出てきますよね。
はい、
その矛盾を実際やるっていうのは、大変なことだと思うんですけど、それ構わずやっちゃってるわけです
か？いやいや、要するに、うん、本当は政治家というのは、はい、権力というのは抑制的に使わなきゃいけない
ですね、
はい。
そうですよね。
自戒の念がい
る、
はい。
そうです。
で、人事も公平しなきゃいけない。
うん、
ところが残念ながら、はい、今上に立っている方が、果たして権力を抑制的に使ってるのか、
はい、
また人事を公平にやってるのか、
はい、
そこら辺はね、まあ、例えば、その自民党の人事見てると、
はい、
やはり、ナイスと言われるね、
うん、
元々のお友達、それからやはり、どちらかというと、
ええ、
まあ、稲田さんとか高橋さんのようにですね、
ええ、
まあ、安倍さんと非常に思想がですね、ええ、近い人たち、
はい、
それからあとは、まあ、例えば、小渕さんだとかね、
はい、
ああいうふうに元総理のね、
はい、
一族の方々、うんうん、
はい、
それからあとは、まあね、まあ、竹部さんのようなイエスマンというかね。そういう形になっちゃうわけですよね。
ええー。自民党もですね、こういろんな派閥に分かれたと思いますけども、うん、安倍さんたちのいわゆる清和会ってどんな位置づけなんですか、自民党の中だと。
いや、だからもともとはね、
はい、
要するに五大派閥だったわけですよ。
五大派閥、はい。
で、それでまあ、例えば三角大福中の後に、
はい、
例えば、その田中さんの後はね、竹下さん、それから橋本さん、小渕さんというふうに、それから我がその、三木派でもね、三木先生の後、海部さんとか、それからまあ、高知会だとね、要するに大平さんの後はね、鈴木善光さんとか、宮沢さんとか、ね、ところが唯一ね、後継者がずっと福田さんの後出なかったのは清和会だったんですよ。
そうなんですか。
うん、ところが、
はい、
その間ね、
はい、
まあその、森さんがじっとね、ずっと面倒を見てて、まあ正直言って、他の派閥がこう、例えば宏池会が分裂したりね、その、清和、竹下がね、小沢さんで割れたりしてる中で、まあ、ずっとその森さんがこう面倒を見てたのがね、
うん、
その小泉さんの時からずっと、森 森、小泉、安倍、福田、また一人置いて安倍と、その後、森さん以降ずっと清和会がやってるわけですよ。
そうですね。
で、今まではね、例えば、その田中さんからクリーン三木と、クリーン三木から経済の福田と、福田からリベラルをやってね、こう、自民党はこう、振り子の原理が働いてたわけですよね。
そうですね。う
ん、ある程度、左行ったら今度右の方行くと、右行ったら今度左行くと。ところがずっと、その、森さん以降ね、清和会がやったために、一番自民党で左の派閥がやってるから、うん、こうどんどんどんどんね、こう、うん、あの右に傾いていって、振り子のね、あれが効かなくなっちゃった
んです。そうなんです。それやはり選挙制度が変わってそうなっちゃいました
ね。まあだから小選挙区制度と、それから今言った、そのなんていうのかな、他の派閥がどんどんその分裂したり、それから、まあ、はっきり言うと、その集金力のある人が言えなくなってどんどんこう弱くなった中で、はい、その中で唯一清和会だけがね、
なるほど、
その森さんがある程度支えたこともあって続いたために、
はい、
まあ結局そのずっとこう自民党が右傾化が進んでしまったという結果なんですよね。
なるほどね。
だから今非常にね、その私なんかは正直言って、まあ、自分では中道派と思ってるんですけど、
はいはい、
なんかいつの間にか私が自民党の中の極左になってしまって。
極左ですか。
なんで中道派がね、自民党の中で極左になるのかよくわからないんだけど、そんな風な今状況で、
そうですか。
うん、総務会でね、はっきり物言うのは私ぐらいのもんだし、もうみんなね、選挙もポストもお金もね、人事も握られたら、もう誰も党幹部にね、その物言える状態じゃない。
なるほど。
で、その上にね、今までその、最後の砦であった官僚組織もね、さっき言った公務員法の改正で、昔はやっぱりね、官僚っていうのは、まあ、うちのおじもやじもね、12時間やってね、でしたけど、ダメなのをはっきり言ってたんですよね。それが結局人事みんな握られて、ああいうね、そのなんていうのかな、森友や加計のようにのね、問題になると、残念ながらどうも忖度してるようなね、発言が相次いでね、出るようになってしまったんじゃないかと思うんですよね。
先般、自民党党幹部の方がね、ポスト安倍は安倍だとか言ったことはあったと思うんですけども、正直言ってどうなんですか？
いや、もうそれはね、その一番簡単なのは、安倍さんにこう言ったらポストもらえること分かってるわけですよ。
なるほど。それ言うわけですか。
だからね、私が辛いのは、私は三木孝元派なんですが、三木孝元先生は少数でも正論を言えって言ったんだけど、最近はですね、安倍さんはお友達だとか、まあ、そういうイエスマンを優遇するもんだから、安倍さんの喜ぶようなことを言うと、ポストもらえることが分かるわけですよね。
はい、
だからその私よりその年上で当選回数の多い人たちが、また非常にその安倍さんが喜ぶようなことを言って、予定通りポストをもらう。
困りますね。
だからそれだからこれで本当にね、今の政治で、ね、日本は持つのかということを申し上げたい。
そうですね。財界と今の政権の関係はどんな感じなんですか？
だから財界もね、我々が、まあ、若い頃は三角大工中の前の、例えば、岸池田佐藤さんの時代は、まあ、私がまあ33年前に始める頃ですね、例えば財界四天王とかいて、桜田武さんだとか、長野志平だとかね、やっぱそういう人たちは、その経済界でもね、やっぱりその、直言してたんですよね。
そうですね。
だから例えば、大平さんなんかは、まあ、桜田武さんとこへ、その、なんていうのかな、意見を聞きに来たりね。で、また桜田さんや長野茂雄さんのような人たちは、たとえ総理であろうともね、それはやはり、その、大平さん違うんじゃないのとか、池田さん違うんじゃないんですかとか、そういうふうにはっきりやっぱ物をおっしゃってたように思うんですよね。つまりそれだけ財界の人たちも見識があったし、またやはりそういうね、その今までの自分のその経済活動や、そういうものに対してね、そのやはりに基づく率直な意見をね、やはりね、かなりおっしゃる方がいて、また政治家もね、そういう、立派な経済界の人たちの意見、直言をね、 やっぱ素直に聞き入れるね、うん、そういう土壌があったように思いますよね、
はい、うん、今はちょっとそうではないと。
まず、はい、経済界でちょっと見識のある人が減ったこともあるし、
はい、
それからまたそれをねズバッという同僚の人もいなくなりつつあるのかなと、それを心配しますね。
公明党は、あの、公明党の方としてブレーキ役にはなってるんですか？
いや、実はまあ、代表の山内さんとは大学の同級生で、
あ、そうですか。
まあ、いつも私はね、はい、あの、言うんだけど、公明党さんは平和と庶民の党でしょうと、よっぽど私の方が公明党さんの路線をしっかりやってますって申し上げてるんだけど、まあ、集団的自衛権の時はちょっとね、砂川判決が根拠だと言われてね、それに同調したね、うん、ちょっと驚いちゃったんですよ。だけど私はですね、やっぱりその砂川判決がね、
はい、
その根拠になるわけないし、
はい、
だからね、そのありえないということで、うん、まあ自民党でただ一人最後まで反対したんですが、
はい、
まあ、最近山口さんも憲法9条に関してはですね、うん、まあかなりですね、うん、公明党さんの党の、うん、まあ、うん、低税をですね、
うん、
かなりあの、うん、しっかり頑張ってらっしゃるんじゃないかなって気がしますけどね。
なるね、はい、それであの、まあ、一般の人たちもですね、はい、まあ、はっきり成長がないですから、
はい、
まあ、だんだん自利品になってるわけですね。
はいはい、
と国会議員の皆さんの振る舞い見てて、就職議員とかですね、非常に強烈な批判もやっぱ上がってますよね。
はい、
あなたたちは給料をもらうために議員になったんじゃないかと。
あ、就活議員ってことですか？
就活議員ですね。そういう批判に対してはどういうふうにお答えになります？
これはね、やっぱり選挙制度もあると思うんですよね。
はい、
で我々の頃はご承知のように、
はい、
自分で組織を作るのことは絶対通れないんですよね。
あ、そうですね。
だから私は5人、10人の座談会を1000回やったんですが、
そうですか、
はい、今はね、要するにその、公認もらってね、比例の委員10をもらえば、ある面じゃ誰でも通れるわけですよね。
なるほどね。
でそうすると、我々はやっぱり支持者だとか有権者をずっと、うん、まあ、見てやってたし、
はい、
まだ今でもそういうコンタクトになってるんだけど、
うん、
どうしても若手の人たち見てると、うん、やっぱり党幹部のですね、
うん、
皆さんに、
うん
うん、なんていうのかな、コネクションをつけて、
うん、
公認とね、比例に自分を払うから、
うん
うん、常にこう、ね、党幹部の上の人の方ばっかりちょっと見てるような気がしますね。
なるほどね。それからその外交もですね、はい、あれだけ安倍さん外国行かれまして、はい、なかなかそのうまくいかないっていうのも逆に珍しいことですね。
ね、
何をどうお話になっておられるんですかね。
いや、まずちょっと心配なのは、
はい、
まあ、いろいろこの間もテレビでやってましたけど、その安倍さんが総理になって海外に持っていったお金が、
はい、
まあ、最低でも10兆円ぐらいあるんです
よ。10兆円。
それでね、私はもっと心配しますのはね、
はい、
今その日本自体が中流階級国家と言われたんですけど、
はい、
正直言ってですね、
はい、
まあ、例えば独居老人、それから母子家庭の半分がかなり貧困化してる。
そうですね。
それから、あの、高校生ですね、
はい、
若年層に6人の人がですね、大体、まあ、1日4時間のバイトをしてると、
はい、
そういう中でね、かなり中流階級どころか、格差がバーッと出てるんですよね。
はい、
でそれだけね、お金が使おうとすれば、
うん、
私はまずね、
うん、
もっと日本の国民のために使うべきじゃないかというのが大事ですね。
そうですね。
それからもう一点は、先ほどおっしゃられるように、そうやって海外行ったらね、それはまあ、
はい、
お土産持っていくわけですから、
はい、
それは閲兵式もしてくれるしね、対応もいいけども、
はいはい、
本当の意味でのね、味方を作るのが、果たしてこれだけの話なのかどうかってこと、う
ん、お金だけの話なのかってことですね。
すなわちもうちょっとね、
うん、
いろいろな、例えば、日本が近代国家になるためにね、いろいろなノウハウだと思ってるわけですから、
はい、
そういうものでですね、そういう国をね、
うん、
どうしたら発展できるかということに対するね、うん、ノウハウをね、
はい、
こう、教えてあげるとか、
はい、
そういう面で援助するとかね、
はい、
もっといろいろな面があっていいと思うんですよね。
そうですね。
ただ今のままだとお金持っていって、
うん、
でね、あの、それでね、
うん、
言ってればなんかその、
はい、
まあ友好関係が保てるというような単純なことではね、
はい、
本当の、まあ、外交努力っていうんですか、
はい、
だから特にちょっと心配なのは、
はい、
そのまさに、まあ、この間、あの、外務大臣のね、あの、答弁見てるとね、
はい、
非常に心配なのは、
はい、
その、外務大臣っていうのは、
はい、
やはり外国のですね、
うん、
首脳とですね、
うん、
やっぱりその、本当の、 その町長発信の意見交換しながらね、
うん、
外交努力でどうやって平和をですね、
こう
導くかってことを考えなきゃいけないんだけど、河野さんのあれを見てるとね、心もとないなと。
そうですね。
だからその、何回言うように安全保障というのは敵を減らして味方を増やすことだよね。
はい、
じゃあそのためにどうするかということをね、うん、もっと戦略的に考えなきゃいけないんだけど、うん、どうも安倍さんや、その外務大臣は、
うん、
そこら辺のところがちょっと今、非常に、その、はい、まあ、ちょっと努力がね、足りないんじゃないかって気がするんですね。
そうですか、はい。野党に対してどう思っておられますか？
これが困ったことですね、本当にね。まあ、玉木君は私が大臣の時の所管だったんだけども、
はい、
その、要するにね、
はい、
もっとね、
はい、
その質問でもね、
はい、
やっぱりその、こう、急所をつくような質問しなきゃいけないんだけど、
そうですね、
なんかね、その、ニコニコしながらね、そのピクニックに行くような質問してたんじゃね、
そうですね。
これでもね、ちょっと発信の質問にならないですよね。
なんであんな質問ばっかりするんですか、野党の皆さんは。戦いたくないんですか。
いや、違う、資質でしょう、
ね。資質、資質の問題ですか。
いや、もう一つちょっと心配なのは、
はい、
その野党というのはですね、我々も2回野党やったんですが、毎日選挙あることを望まなきゃいけないんですよね。
あ、そうですよね。
うん、もう毎日選挙やっててね、一つでも二つでも議席を減意していくと、
うん、
取り返していくと、
そうですね、
その迫力がなかったらね、うん、ところがね、今野党の皆さん見てると、なんか小さいながらもね、楽しい我が家で、小さいパーツをいっぱい作ると、まあそれだけね、党首だとか幹事長だとかね、まあポストがあるじゃないですか。でそれでちょっとなんか満足なさった
そうなんですか、それ。最悪ですね、それ。
いや、だから今ね、だからさっきからなんでこんな政治でね、その日本が持つのかって言って心配してるのは、自民党のやってる政治もね、我々が33年前行った時に、例えば三角大福中やね、安竹宮やね、
はい、
まあ、その上にその竹林の七賢人の前尾さん、名田尾さん、坂田美沙さんとか、まあ税で言えばね、山中貞則さんとか、それからまあ師匠で言えば河本敏夫先生ね、梶山清六さん、あと山中貞則さんやね、竹下さんのようにね、それぞれやっぱりまあいろいろ人は言うけれども、自民党はある面じゃきちっとした政治やってたんですよ。
そうですね。
うん、だから例えば法案出すんでもね、はい、こう縦横目斜めに質問して、パスしなかったら、まあ当然総務会でもね、政調でも通らないから、そういう生煮えの法案出さなかったんですけど、最近はね、総務会でね、質問しても答えられないものをね、出してね、で数で押し切ると。でこれが、その、なんていうのかな、まともな政治なのかな、と。
うん、
まあ、私もずっと、ここのところ予算委員会でね、ずっと予算委員会を全部見ているんだけど、昔の自民党はもうちょっとしっかりした理論武装してね、要するに法案出す前に政調会や総務会で揉んで、大体そのどんなね、質問をされてもね、そのちゃんと答えられると、そういう状況で出してたのに、最近は総務会でも答えられないようなことをね、もう平気で出してくる。それからもう一つ今問題になってるね、例えば厚労省のデータの問題ですよね。
で、
ああいうのもね、昔だったらね、とてもないけど許されないのに。
そうですよね。
それがね、その、自浄能力がないというか、自分たちでね、あれがおかしいと。
はい、
で、ああいうおかしいデータをそのまま出して、まあ、働き方改革の時まで押し切っちゃったけど、
はい、
つまりその、基本にデータ、なるデータが、
う
ん、まあ、いい加減っていうか、
中途
半端なものなのに、
で
それに、その根拠として出してきてる法案をね、そのままね、平気で通してしまうということが、果たしてね、先輩たちがやってきた、そのまともな自民党政治をね、継承してるのかなと。だからそういう面で、与党も野党もね、最近正直申し上げて、その昔のようなね、そのきちっとしたね、 うん、そのなんていうかな、筋の通ったあれをしてるのかなっていうんでちょっと心配するわけです、うん、
なるほどね、地方の政治家の皆さんはどうです、実際に国民の皆さんの現場があるわけですね、地方っていうのは、うん、どんなように今の政治を見ておられますかね。
いや、これはまた地方もまた大変なんですよ。
地方も大変ですか、
うん、要するに、うん、本当は市会議員っていうのは、うん、あの市長をチェックしなきゃいけないわけですよね、
はい
は
い、
で県会議員っていうのはね、その知事をチェックしなきゃいけないですね、はい、で国会議員は総理っていうかね、うん、はい、首相をチェックしなきゃいけないんだけど、はい、そのみんなね、どれもね、その市会議員はまあ市長のね、まあ寵愛を受けることをね期待してるとは、
うん、
だから要するに地方も国もチェック機能が働いてるのかなと。
なるほどね、うん、いやなんか本当にお話を伺いますとですね、いよいよ本当に日本の政治も大変なんですが、
うん、
中山さん、どこから手をつければ日本の政治は治るでしょうか。
いや、まずは切り口、まずはね、はい、やっぱり藤原さんたちが、
はい、
やっぱり民主主義の基本は国民なんですよね、は
い、そうですね、国民ですね、
国民がきちっとした、はい、あの選択眼というかね、
うん
うん、それを持つかどうかなんですよ。
なるほど、
うん、で、はい、まずそれをね、やっぱりマスコミや、はい、そういう藤原さんのような立場の人たちが、
はい、
やはりどうあるべきかということをね、はい、まずきちっとね、
はい、
まあそのリードすべきじゃないかなと思って、ね、
はい、なるほど、
それでその次にやっぱり大事なのはね、その民主主義とか、はい、そういうのをね、まあ憲法もそうなんですけど、
はい、
これ政治家や官僚が守るんじゃないんですよね。
ああ、
政治家もあの官僚も当然憲法とかね、はい、民主主義の遵守義務があるんだけど、
はい、
国民がそもそも民主主義を守ろうと、
そうですね、
いう気持ちにならないと民主主義は崩壊するんですよね。
は
い、
そうですね。
そこをね、もう一回ね、原点に戻ってほしいってことですね。う
ん、なるほどね。
うん、で、それをね、
はい、
その本来、まあ、政治家や官僚は、うん、はい、そういうね、憲法や民主主義を守ることを前提にやんなきゃいけないんだけど、
うん、
どうも上がね、うん、だんだんちょっとずれてくると、その意識が薄くなるわけです。
なるほど、
うん。だから例えばね、憲法改正でも、憲法を良くするためにやるわけですよね。うん、
はい、
ね、ところがね、じゃあ憲法は何のためにあるかというと、
は
い、ね、例えば国民主権だとか、
はい、
基本的人権の尊重だとか、はい、平和主義というのがありますよね、
はいはい。
それは国民の権利なんですよ。
はい、
それを時の為政者が、
はい、
ね、その主権在民や基本的人権を侵害しないために、
はい、
ね、その国民の権利を守るために憲法がある。それは立憲主義なんですよ。は
い、そうですね。
ね、時の為政者が自分の都合のいいようにね、うんうんうん、憲法を変えることが憲法改正じゃないんですよ。
その通りですね。
で、そこの原点がね、最近全然ずれて、
うん、
なんか安倍さんはね、憲法9条のね、あれでね、自衛隊合憲するために何を言いたいのと、で、特に私がよくわからないのは、まあ、集団的自衛権の根拠が、ね、うん、あの、砂川判決なんてまずありえないんだけど、うん、例えば憲法9条の1項と2項そのままにして、3項を書き加えることによってね、
うん、
ね、それでね、自衛隊が合憲であるというね、改正案ができるのかってことですよ。
はいはい、
で、ご存知のように憲法1条にはね、
うん、
要するに戦力の保持と、
はい、
あの、公選を否定してるわけですね、
うん。
それを残したまま3条書き加えてね、
うん、
自衛隊が合憲であると。
うん、
まあ、石破君も同じ考えなんだけど、うん、その、それでね、うん、あの、自衛隊が合憲であるというね、改正案ができるわけないと私は思うんだけど。うん、
はい、
またなんかわけのわかんない人がね、なんか俺に任せてみろみたいなこと言ってるんだけど、まあ、それは置いといて、はい、ただね、はい、何を言いたいかというと、
はい、
その憲法改正ってそんな簡単な話じゃないんですよ。
そうですよね。
ね、はい、で、そうすると、じゃあもしね、じゃあ今度、その、1項と2項をじゃあ削って書く、
うん、
それではできる可能性がある、
うん。
そしたらほんのね、今言った最初のね、
うん、
三原則であるね、うん、平和主義をどうやって担保するかって問題が出てくるわけですよ。
そうですよね。
ね、で、そうするとね、はい、3ヶ月だから半年の議論でね、
うん、
考えられる内容じゃないわけですよ。
もちろんですね。
そうでしょ、
はい、
でそれをね、いや、非常によくわからないんだけど、あの、おじいさんの岸信介だったらね、たとえね、
うん、
誰がね、砂川判決が根拠だと言ったらね、うん、それは違うよと、いうのが総理の見識なんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、ところがね、
うん、
その本来ね、分かってなきゃいけない人が一番分かってないからこういうもの。
そうですね。
うん、だからそれをね、
はい、
その、やっぱりマスコミね、藤原さんを含めて皆さん方も、
うん、
もっとね、
はい、
その憲法というのは何のためになるのかと、うん、 立憲主義は何なのかと、
はい、
そしてまたね、憲法改正は何のためにするのかと、うん、だから私がもしね、総理大臣だったらね、うん、例えば知る権利だとか、環境権とか、うん、議論のしやすいとかやる、
はい、
それからもっとね、おかしいのは、ね、その普通、あの衆議院の解散っていうのは、
はい、
内閣不信任案が通って、ね、内閣が総辞職するか解散するかが原則なんですよ。
そうですね。
ね、はい、なんかいつの間にかね、総理がいつでも勝手に、ね、嘘ついてできるから、うん、それはとんでもない話です
ね。そうですね。
ね、だってね、2012年、14年ね、はい、たった5年間で3回やったでしょ、
はい。そうですね。
こんなのは通り通略のね、
ええ、
そんな身勝手な解散以外ないもんでもないです
よ。その通りですね。
そうでしょ、はい、で、それをやるんだったらね、うん、
はい、
イギリスのように、
うん、
解散権の制限についてね、どうするかという議論の先だと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
ね、そういうのが終わった後で、ね、はい、じっくりね、腰を据えて、うん、ね、拙速でやらないで憲法9条ならわかるけど、
うん、
なんでね、
うん、
その半年やね、数ヶ月でね、結論出してできる問題かって言いたいわけ。
なるほどね。
で、そこら辺がね、
はい、
その根本的な本質のことについて、
うん、
ね、誠に言いづらいんだけど、政治家もね、官僚もマスコミもね、
うん、
本当にそれでいいのかと、
うん、
ね、今誰もね、何も言わないことが一番問題だと思ってるわけですよ。
うん、そうですね。
うん、でそこをね、
はい、
やはりその藤原さんたちマスコミが、
はいはい、
ね、あの、ね、お勉強なさってるわけだから、
はい、
しっかりね、あの、皆さん国民に、
はい、
その憲法の意味、
はいはい、
憲法の立憲主義とは何か、
はい、
そしてまたね、
はい、
今こういうことをやるについてね、
はい、
そのさっき言った優先順位のね、トップにあるわけないじゃないですか。
はいはい、
ね、一番大事なのは財政金融ね、はい、外交の立て直しと、社会保障やね、教育の立て直し で、
はいはい、
で、こういう問題については、ある程度時間をかけて、しっかりやるんだと、いうことをね、
うんうんうん、
国民の皆さん方に説明し、
はい、
また国民の皆さん方がね、その分かるようにね、
はい、
うん、お話しするのが大事じゃないかなということなんです
よ。なるほどね。いや、今日は本当にいいご質問をたくさんいただきました。この放送で本当に多くの方が聞いておられましてですね、はい、一つなんか簡単にいいですから、村上さんからメッセージをいただけますか、このお聞きの皆さん。そうです
ね、あの、やっぱりね、あの、我々世代が、あの、やっぱり一番考えなきゃいけないのは、まあ実は私、孫が最近出たんですけど、この彼が私の年頃になった時に、本当にこの日本の国が持ってるのかどうか、
うん、
それ彼らはね、その発言権もなければ発言もできないんですよ。だからやっぱりね、我々は次の世代のためにね、やはり生き残るさせるために彼らのね、あれを代弁しなきゃいけないというのはね、我々世代政治家やね、我々の世代の一番重要なことじゃないかと思うんですね。
はい、ありがとうございました。はい、この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は今の政治で日本が持つのかと題しまして、衆議院議員の村上誠一郎さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。村上さん、本当に今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
はい、
そしてまた聞いている皆さんも、ぜひあの村上さんのあのご質問の通り、よく勉強して日本の未来についてしっかり発言し行動すべきだと思います。本当に今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。